続いてはポッドキャストでも配信しています、大竹メインディッシュ。本日のお客様は著書散歩哲学が早川書房から発売中、島田雅彦さんです。
はい、ようこそいらっしゃいました。
いらっしゃいませ。
こんにちは。
はい、まあ、前半では今世の中で起こっていること、特に政治のことに関して伺いします。後半では散歩哲学という本についていろいろお話を伺いたいと思いますけども、それでよろしいでしょうか。
はい、お願いします。
はい、昨今はテレビでは、政倫審が行われておりますが、ご覧になっていらっしゃいますか。
うん、いやー、なんか、はい、台本があるみたいに、うん、みんな、うん、多分官僚が用意したペーパーを、はい、まあ、棒読みしていて、うん、でみんななんかね、うん、関門されてる人たちがね、言い草が同じなんで、はい、これも完全にもうできてますよね。
はい、
うん、こんな権謀症で政治家務まるわけないじゃないっていう、うん、はい、もうちょっと記憶見ないでくださいよ。
正直にもう言えばいいのね。
うん、いや、もうそいつら辞任ってことに当然なるでしょうね。過去の例からしても、例えば民主党の時にもそういう裏金問題に近いようなことが、うん、問題になったことあるんですけど、うん、はい、みんな議員辞職してますよ。
そうですか。
ええ、例えば、うん、辻元さんとかね。
あ、そうだそうだ、はい、はいはい、
ね、またさ、うん、その信任へって出てくりゃいいじゃね、やりたい。
まただから選挙やり直して出てくるなりにすればいいんですけど、はいはい、まあ、ずっと自分の地位に、うん、しがみついているっていうか、まあ、いろいろなんとか、はい、委員長とかね、そういう役職は、うん、やめてるけど、それで、はいはい、決着つくというふうなパフォーマンスをしているけれども、うんうん、あんなのまたすぐしばらくすれば、うん、ほとぼりすべれば別のポストにつくでしょうからね。うん、
はい、もうざる方だと。
まあ、もともとザル法っていうところがあったかと思うん で、 でそれはみんな認識しているのだから、ちゃんと法改正に持っていかないことにはどうしようもないですね。また同じこと起きますものね。
番組の全般でもあれになったんですけど、不起訴だっていうことを盾に皆さん答弁をしていらっしゃいますね。
まあ、だからそこは多分検察との、絶妙なチームプレイみたいのが発生してるのかなと思わざるを得ないんですけどもね。
島田さんは派閥をなくしたところで何も変わらないだろうというふうにおっしゃってます。
まあ、一応結構追い詰められてるという自覚は、安倍派二階派その他の議員の人も持っているんじゃないかとは思うんですね。
なるほどね。
でそれで、こうした問題の火消しをする時のパフォーマンスっていうのをこう考えた時に、派閥解消っていうとなんかすごく通りがいいかなと、はい、つまり全て の、 悪の温床が派閥だから、はい、じゃあこれを解散しちゃえばいいだろうと、それで、はい、国民は忘れるだろうぐらいな、はい、うん、そういう割と彼らとしては考えた、うん、奇策だったのかもしれないんですけど、うん、
でもまたつく派閥って何々派ってつけなくても何とかを考える会とかっていろいろできるもんね。
そうなんですよ。だから、うん、派閥の下にはそれぞれの一人一人の議員のですね、事務所があるし、うん、でその人たちっていうのはその各選挙区の、うん、支部、自民党支部の頭だったりするん で、うん、はい、でそこに結局はいろんな寄付とかですね、うん、献金とかが あるのだから、あんまり意味ないんですよ、うん、そこはね。
政策集団が党ですよね。でも、
まあ、結局だから
そうだ
全部その下部組織ってことになるわけですから、うん、まあ、同じことでは同じことですよね。うん、
まあ、でも新人議員もその派閥に入って派閥からの恩恵を十分に受けながらその派閥の人数を増やしていくようなことにも使われてますよね。
そうですね。
だからどうしていっぱいの人がやったから、はい、じゃあしょうがないってことになるの？
まあ、結局そういう風土なんだっていう内々の条件っていうか、 それを確認し合ってるだけっていう感じはしますよね。まあ、よく言う言い草に、政治はお金がかかるんだって言うんだけど、はいはい、いやいやいや、お金かけないでもやってる人いっぱいいるじゃないですかっていう話でね、政党交付金だって共産党は受けてないし、そういう献金だって受けてないわけですよ。い
や、本当にね、何に使ったかまでやってほしいんだよね。うち、野党だからさ、旦那がさ、全然金なくて、車とかガムテ貼って乗ってんのにさ。
なるほど、ただ あれですよね、そういうことが、まあ、さっきのお話ですけど、金かけなくたってできるって言ってたんだけど、俺思ってるのは逆にわざと金かけるようにしちゃったんじゃないのかなって疑ってるんですけど、
まあ、例えば、二階さんのお金の使い方っていうのはちょっと、出てますけど、まあ、要するに、その自分の持ち上げてくれた用書本を大量に買ってるわけでしょ。
はい、はい。
いや、そんな風にできるんだったら私だってね。
今、さ、河合夫婦が。
俺の本買ってくれる。河
合夫婦が出てきた時にさ、ちょっとわかる、もうさ、大体、県議にはこのくらい配りとか、なんかあるっぽいもんね。
うん。
うん、
いや、まあ実に、まあだから、一応その、集金マシンに、なってるので、まあだから、まあ政治家っていうのは、まあ今どこも給料こう、賃上げとかうまくいってないし、物価もまあ上がって税金ばっかり高くなってるんだけれども、まあそういう状況の中で恩恵はますます被るように、なんか誘導しちゃってますよね。国会議員の給料も上がってますしね。
それも自分たちで決めてますかね。
自分たちで閣議決定で、どんどん上げられるっていうね。
はい、それ、そういう時は与野党仲良しなの？
まあ、そこはどうかな。いや、もちろんね、裏金は、自民党だけじゃないし、もちろん維新だってね、一部の、立憲の民主の人ももらってるかもしれませんけどね。ただやっぱりその使途を明瞭にするっていうぐらいの、ちゃんと法改正 しないとまた全部踏襲されますよね、この問題で。会計担当者だけが、罰せられるっていう相変わらずの状態だと思いますけどね。
連座制とかそんなのまでいきませんかね。
まあ、だから結局秘書が勝手にやるわけないんだから、そうしたら、まあ、秘書が何か勝手にやったんだったら、その連座制取ればね、その国会議員本人にやっぱり追及が及ぶはずなので、
秘書が入ってきたかね、自分でどうこうできるわけがね、秘書ですからね。
それやったら背任ですから、
当然もうとっくにクビになってますよね。
とっくにクビになってるし、はい、逮捕されてると思いますけどね。
ということは、だってそしたらさ、おかしいのは、その政治家がさ、雇ってた秘書を訴えなきゃおかしいんだよね。
いや、だから理屈で言えばそうなりますよね。
はい、まあ、だから誰が見ても外から見れば、まあ秘書じゃないだろうと、まあぐるみだろうと、ね、そういうのは分かってるんですけど、なかなか踏み込めないでいると。でも、こう、あれですね、島田さんは、まあ、ちょっと過激なこともおっしゃっていて、自民党は、あれですね、保守ではなく、保身だと。党内調整が政治だと思ってる彼らは、政権の座にいるべきじゃないと。いうふうにおっしゃってますね。
まあ、そもそもその自民党っていうのが、ある意味、まあ CIA によって作られたみたいなところがありまして、
はい、アメリカが離れられない、
アメリカが、ずっと間接統治を継続していくときの受け皿として自民党っていう政党が作られたところがありますので、まあ、だからその、影の立役者っていうのが、まあ、岸信介であり、で、まあ、彼もそうですし、まあ、正力松太郎とか、その時代の人たちは、まあ、一応その CIA のエージェントだったっていうことは、もう公然とたる事実ですよね。まあ、それで、まあ、一応、その防衛政策においても、経済政策においても、まあ、アメリカの意向に従うということが、まあ、当然のこと、務めというふうに彼らは辞任してると思います。で、まあ、だからそうやって、まあ、アメリカのこの、隷属状態っていうのは、まあ、ある意味、彼らにとっても、絶対不愉快だと思うんですよね。だから逆にそこでの利権は全部私たちを手中にすれば、それで帳尻が合うぐらいにしか思ってないんじゃないかしら。
でもそれは嘘つきじゃん。だってさ、すごいそのなんていうの、愛国だとかって声高に言ってさ、全然その
アメリカ、まあ、だから愛国じゃないでしょうね、うん、あの B が入るね、売国になるね、
はい、
面白いこと言っちゃった
、はい、でもそれが、この間あの飛ぶのこう原因究明もうまくいかないままに、うん、オスプレイがまた飛ぶことになるってことにまでつながって、
ね、そういうことにもつながっていくと思います、
うんうん、
はい、
ここからは抜け出せる、それとも抜け出せないまんまうまくやっていこうとしてるんですか。
まあそこなんですけど、はい、まあ、こういうその汚職が、うん、あの話題になるたびに、うん、やっぱりあの自民党の方に自浄作用がないので、うん、やはり定期的な政権交代を通じて、うん、まあ、一種の新陳代謝と生み出しっていうのを、うんうんうん、あの高齢化した方がいいと思うんです。政治的な高齢事業に、うん、あの行事にすべきじゃないかと思いますけども、うん、いずれにしてもその背景にはそのアメリカとの関係っていうことが、うん、あのネックになってくるので、うん、まあ、政権交代したとして、まあ、今の野党連合が政権取ったからといって、うん、それじゃあアメリカとの今まで従来通りの関係を完全に更新して書き換えられるかっていうとちょっと難しいところはまだあるかなとは思います。
でもさ、うん、こっちの日本の事情をもうちょっとそれがダメであってもきちんと伝えたっていう報道がもっと見たいよね。
あ、そうですね、うん、賛成ですね、まあ、まさにあのこちらの事情をもうちょっとね、うん、あの勘案してもらわなきゃいけないし、ただより現実味がある改革があるとしたら、うん、あのアメリカが先に変わってくれることっていうか、例えばバーニー・サンダースが大統領になった時に、うん、まあ、言うなればアメリカ の、うん、あの方が本国の方が社会民主的な政策を取ってくるとなったら、うん、その影響を日本も受けるとなれば、うん、おのずと変わってくるっていう可能性はあったわけですよ。
なんだよ、
まあ、今はトランプになりそうですけどね。
そうすると、
まあ、ただあの彼もまあ一応訴追されてる身ではあるし、まあ、仮に大統領になったとしたら、うん、自分で自分に恩赦与える感じになっちゃうのかなっていう、うん、また例の茶番が起きるかなとは思いますけど、
はい、まあ、この切っても切れないアメリカとの関係が、まあ、続いていくんだろうなと。その中でもより良い政策とアメリカとの関係を、まあ、日米地位協定も含めて少しずつでも見直す動きがあってもいいですよね。
そういうことについての不満を、うん、まあ、私たち一人一人がずっと、うん、あの言い続けること、不平を言い続けることしかないかなと思います。
あ、はい、これででもこのさっきの話ですけど、収まってもらっては困りますよね。裏金問題だけで、ここだけで
もちろんですね、はい、
でもなんかそっちの方に行きそうな気配も漂ってますね。
まあ、でもあのこの問題が、うん、まあ、あれいわゆる、まあ、秋っていう、うん、あの状態になってしまうかもしれませんが、うん、はい、まあ、そうなったらなったで、うん、また別のスキャンダルが出るに決まってんですよ、
う
ん、
なるほどね、はい、そういうことが向こう側で起こっていて、島田さんの目から見て日本のメディアの動きですけども、この辺はどういうふうに映ってらっしゃいますか。
まあ、結局、まあ、この間に本当にその役割というのが、うん、まあ、低下したのが、まあ、新聞であり、うん、テレビであるかと思うんですね、うん、まあ、はい、この大竹さんの番組は、うん、非常に良心的だと私は、まあ、評価しておりますけれども、はい、まあ、その一方で、うん、まあ、ネット余計のものが多いっちゃ多いんですけども、うん、はい、まあ、一応ネットメディアもですね、うん、リベラルの人たちがやってるものも、うん、まあ、割と徐々に少しずつ視聴者増やしてますし、うん、あと、まあ、普通の活字メディアもですね、うん、これはあんまり目立たないっていうところも あるからかもしれませんけれども、うん、特に、はい、汚いところを書く人は、うん、はい、そんなに減っていません、
はいはい、そうですか、ええ、まあ、各個人個人はそういうふうに私も思うんですが、
はい、
まあ、全体的な方向というか、そのメディアの持っている力というか、
そうなんですよね、うん、だから結局これを仕事として考えた場合、うんうん、ある程度そのあんまり政権批判しないとかですね、うん、アメリカを悪く言わないとかですね、うん、まあ、そういうようないくつかの条件をクリアしておくと、うんうん、仕事がもらえるという的な、うん、 そういうことがあるのかなと思いますよ。だから、若手でもね、まあいいこと言うんだけれども、しかし肝心なところで、お呼び越しになっているっていうようなことをよく目にしますね。で、それはやっぱり、仕事が欲しいんだろうなとか、なんかのポストが欲しいんだろうなとか思います。大体人事を抑えられると、途端に、どの、世界でもね、会社員でも官僚でも、動き鈍くなりますから。
しかしだけどそこでやっぱりうちらっていうか、そのもうジジババになってきてる、ずっと居残ってる人間がお前弱腰だとか言っちゃいけないんだよね。いいこと言った時にやるじゃんって褒めないと、やっぱりだって若い人これから子供持ったりとか生活もあるわけだから、そこをみんなでなんていうのかな、すごい高圧的に言って、それ右も左もそうなんだけど潰しがちなのが気になる、
そうですよね。まあ、だからまあ、それぞれの役割を自覚しないといけないと思いますけど、まあ、最近ほら森永さんが、末期がんの告白なさって、で、まあ、もうすぐ余命が短いから、言いたいこと言うのだとこう、言ってらっしゃるけれども、いや、まあ、そういうふうに、まあ、それは末期がんでお気の毒ではあるんですけれども、まあ、そういう余命が限られていなくてもやっぱり言うべきことは言わないと、逆に言うこと言わないと私たちの嫁を削られるっていう感覚が共有されるべき。
言いたいことを勇気を持って言った若い人たちは、私たちが応援していかなきゃダメ。
いや、もちろんそうだと思いますよ。で、またそれも政治に対して物を申すっていうことが普通でなきゃいけないと思いますね。
なるほど。はい、わかりました。ここからは散歩の哲学の5本のことをお話ししたいと思います。散歩を近頃よくなさって昔からしてらっしゃるんですか？
割と、歩くのは好きでっていうか、まあ、物書き割と暇なんですよ。それで、まあ、ずっと一日中書いてるわけにもいけませんしね、で大体行き詰まりますしね、そうしますとね、やっぱり歩くと割と簡単にスタックしてる部分がまた進むっていうことがあって、でそれは私の大先輩にあたる古井義吉氏もですね、1日に2回確実に散歩をすると、であと1日に2回必ず昼寝すると、じゃあいつ書いてんですかって言ったら、朝起きて散歩した後に2時間ぐらい書くかなと、まあそれで十分だとか言ってて、で夜はどうしてんですかって言ったら、夜は漢詩読んでるとか言って、漢詩ですよ。
そうなんだ、いやでも本をちらちらと見させていただきましたけど、なんか私ももう年なんですけども、散歩結構大事だなと、本読んでから本読む前までは、なんかなと思って弱ってる足腰を治そうかなぐらいな感じでしたけど、そうじゃないですね。
結構いろんな副産物がありまして、まあ、足から置いていくっていうので、まあ、体のケアのためにも必要なんですけども、まあ、だから大げさな運動よりは、やや早めに歩く方が一番、いいって言われてますけど。
やだ、やめて。島田さんがなんか鎌田先生みたいに健康についての本出したらやだ。
そっちじゃないって言って、そうじゃないって言ってるじゃない。
一応散歩哲学というふうに、哲学とくっつけてるんで、でそのだから意外なメリットっていうのは、要するに、結構ランダムにね、用もないのに歩き回るっているわけですよ、散歩っていう営み自体がね、そうするとまあいろいろ偶然の発見とかがあるし、普段使わない頭とかね、使うことになるんですよ。まあ私多摩丘陵のふもとに住んでるんですけれども、あそこはずっと耳を澄ましながらフラフラしてますとね、ずいぶんいろんな種類の鳥がいるもんだなと思ったりして、で、詳しい人に聞くと、まあ、だいたい15種類は飛び交ってると、それで本当にうるさいんですよ。
15種類って思ったより多い、
多いでしょ、それでうるさいんです。それから一番多いのはカラスなんですけど、カラスも夕方になると出勤っていうか餌あさりに都心の方に出かけますんで、その間にね、 空舞いながら結構うるさいんですよ。それでじっと聞いてるとやっぱりコミュニケーション取ってるっていう風に分かってくるんです。
泣き方が違う、
泣き方違うんで何パターンかあって、あ、これ連絡取り合ってるっていう風にね。最近もだからある、あの若い生物学者が四十からの言語の研究とか やってある成果出してきて、四十からの言語には文法があるっていうことを突き止めたんですよ。
そうですか。
文法がある、まあ、だから言語を使いこなすのは人間だけっていうのはこれ大きな間違いで、あの鳥もカラス、もちろんカラスも、あとクマも皆言語を使ってるっていうんですよ。
なんかすごい、そうすると食べるのにはばかれる気がしちゃう。
カラスはあんまり食べないから、まあ、長野県の方では食べるかもしれませんけど。
柳瀬隆さんの歌詞のこうあれですね、みんなみんな生きている、
僕らはみんな生きてる、
僕らはみんな生きている、水だってオケラだってアメンボだってと、その共存のなんていうか、響き合いというか、なんていうんですかね、まあ、読んでてあれだなと、そうかとやっぱし思いましたね。
まあ、例えば昆虫は擬態っていうのをやるじゃないですか。あの葉っぱに化けたりね、あの枝にあの化けたりとかいう擬態ってあるじゃないですか。まあ森なんか歩いてるとその昆虫よく見かけて、あ、またあのやってるよって俺警戒してるのかなとか思いながら、でもあの擬態自体も、あのまあ言うなれば捕食者の目を欺こうっていう、あの行動で、まあある記号にも発してるわけでしょ。表現、自己表現してるわけじゃないですか。だからその部分においては、ね、はい、もうほとんど、あの同じことや、自分と同じことやってるっていうふうに受け止めますね。
同じことやってる、はい、動物だってね、
あの牛だって、
はい、あのあれでシマウマだって、あのヒョウだって、あの擬態をこう体にはつけてるわけですからね、林の中で見つからないように
とかですね。そうですね、はい、
ああいうふうな模様になっちゃってるわけですからね、そういうのと私たちと、生きていると、散歩の途中にあれですね、スマホとかそんなの持って、
まあよくあの都心部だとね、あの皆さんスマホを片手に、あのなんとなくその姿勢が二宮、あの金次郎に似てたりするんですけど、いやあの猫背でね、まあ、あれで、まあ、よく犬のうんこ踏まないなと思って、まあ、その辺だけは心配なんですけど、ただ、ああやってその小さな画面の中のですね、コンテンツと向き合いながら、まあ、一応、外に歩いているときに、外界にもいろんな刺激が満ち溢れているので、そちらの方のですね、に、もうちょっとこう注意を向けて、そこと の対話っていうのを。
顔をいじりながら散歩しててもダメですよ、
ダメとは言わないけど、
でも鳥の種類とかすぐ検索、
いやだからそう、
まあまあだからそういうような使い方はいいかもしれないけど、ずっとなんかさっきまで見てた、アニメをまた見続けながら歩くとか、ゲームやりながら歩いてたところで、まあ、電柱にぶつかるだけではないかと、
島田さんは危機の時代に今までと違う散歩で見出してきたそのなんか夢見る能力であるとか、そういうこう過去の哲学者とか科学者もそういうふうにいろんなものを散歩しながら導き出してきたんだと。
そうですね、やっぱり一番有名な散歩する哲学者というと、あのエマニュエル・カントであり、あのルソーだと思いますね。まあ、時代が違うっちゃ違うんですけれども、まあでも本当に規則正しい生活を重ねて、でやっぱりその散歩の中で、ああでもないこうでもないっていうふうに思い巡らすんですね。でそれがまあ一番その脳みそにとっては豊かな状態なのかなと思うんで、そこからやっぱり意外な発見っていうのが結構あって、まあ例の永遠平和のためにっていうね、まあ、後々に、国際連盟の発想の源になるとも言われた、永遠平和っていう考え方自体も散歩から、発想されている。で、それは、たまたま散歩してたところに、永遠平和のためにっていう看板があったそう で、でそれが葬儀屋だったそう、葬儀屋の看板だったそうなんですけどね。
それで、
それで永遠平和ね、うん、確かに死者に、死者になれば永遠平和が訪れるのかなとか思いながら、うん、それをちょっと発想転換して、うんうん、国家間のその暴力をある程度コントロールする、まあ、平和の理念というものを作れないかみたいに、うんうんうん、こう発展させていったっていうわけで、
散歩から
まあ偶然ですよね、うん
うん、でもちょっと散歩がねかなり魅力的なことになってきたなと本を読んで、
っていうか島田雅彦もしてんだったらしてみようかなと思うよね、散歩。
いやでもね最近ね、うん、私の知り合いでも例えばね、うん、山田栄美さんとか、ね、
はいはいはい、
彼女もなんかすっごい散歩に目覚めちゃってそれでわざわざその、うん、いつも自分家の近所だと飽きちゃうから、うんうん、わざわざ電車に乗って、うん、出かけていって、例えば今年の、うん、大晦日も、うん、浅草に2泊して、
うん、はい、
それで大晦日元旦とずっと墨田区のあたりを歩き回ってたらしいですよ、
うん、
はい、うん、ご本の冒頭ではチャランポランっていう言葉が出てきて、これは別のラジオでもちょっと紹介させていただいたんですが、
はいはい、
まあ、チャランポランもう日本語じゃないんだってね、あれね。
あれはね、ペルシャ語なんですよ。
ペルシャ語なんですよね。
うん、
でも意味は、うん、日本語と相違ない。
あんまりない。
あんまりチャランポランっていうことは、日本、もう、ペルシャ語なんだけど、その言葉の持つチャランポランさん、チャランポランって言葉は、意味は、
うん。そうなんですよ。用もなくほっつき歩くことなんですよ。
うん、
はい、
うん、
用もなくほっつき歩き、島田さんも仕事終わった3時半ぐらいから知らない町に行って適当に居酒屋とかいろんなとこ冷やかしながらぼーっとして歩いていて、まあ、もちろんお酒も飲むとおっしゃってましたけど、
うんうん、改めて島田さんの著書哲学散歩は早川
散歩哲学、
あ、間違っちゃった、もう一回言う、うん、改めて島田さんの著書散歩哲学は早川書房から発売中です。大竹メインディッシュ、本日のゲストは島田雅彦さんでした。
はい、どうもありがとうございました。